レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン。
お願いしまこちゃん。
なんかさ、はい、恐れ多い気持ちになりますね。
ど
すこいって言いました今。
どうされたんですか先輩。
いやいや、ほらメジャーデビューされた島香織さんがいて、
あら、
そしてほら、はい、活動をこう、うん、SNS とかブログとかで見るわけですよ。なんか急になんかワイドになったなっていうイメージが、うん、
大きくなった、
体格じゃないですよ。ジェスチャーは体格になってますから。活動の幅がね、
例えば、
ほら県外のライブって今までもやってきたけども、はいはいはい、なんかいろんなすごい著名な方、
はい、
体格じゃなくて本当に名前がビッグな方とか、
名前がビッグな方、
そんな方とこう一緒に何かするっていう機会が増えてますよね。
ありがたいですよ。その今までの延長ではあるんだけれども、うん、これまでも、まあ、私たちコンプちゃんも私たちも人とのつながりでどんどん増えてってる部分あるじゃないですか。事務所の力っていうよりは、
う
ん、
そうね、人とのつながりで、
ね、私たち芸歴長いからさ、
ね、はい、
どちらかというと、うん、その事務所っていうよりはそのやっぱ延長なんですよね、
う
ん、
そうね、うん、自分のつながりからこう派生してきたもので、うん、そう進んできてますからね。
そのつながりのが、うん、つながりのレベルがアップしたというか、
その事務所が立ち上がってメジャーデビューしてね、うん、一気に広がって、
そう、そういったことがあって、その私だけの人脈ではなくて、
その
事務所の社長とか、いろんな人の全ての人脈がつながってくるっていう、
それが事務所の役割ですからね、う
ん、で、今までつながった人たちも、うん、あ、メジャーになったんだったらここに言いやすいよとか、メジャー歌手っていうことでちょっとアプローチしてみるよっていうことになってくると、割と大御所の人たちでも、今度メジャーになった子なんでっていうことで一緒にやらせてもらえますかっていうふうに言いやすくなったみたいなんですよ、
うん、あ、そういうもんなんだ。やっぱ違いますね、メジャーはね、うん、
で一世を風靡されました、うん、シンガーソングライターのもう夜のスタジオとかにもねバンバン出てらした原田真二さんとね、
うん、原田真二さんって私でも名前聞いたことありますもん、
う
ん、
そうですか、
名前聞いたことある。やっぱ皆さん、歌は分かんないけど
皆さんね、やっぱり、うん、ご存知で、私も SNS に上げたら、うん、うわー、ああいうあの方とやったんですかってわーって来てたんで、
あの方とやったんですかってすごい言葉やな。共演されたんですかとかね、
さすがフィールド上がりましたねとかで皆さんからこう来て、ね、
すげえな、
うん、やっぱそれはつながりですね、その、うん、事務所のつながりでご縁からいただいてっていうことで、今度メジャーで出た島香織さんですっていう風に。
で、場所はどこだったんですか。
平塚の八幡宮で、
うん、神社での、
そうなんですよ。
神社ってことは屋外。
屋外です。雨の、
雨降っとったんや。
雨降ってましたよ。
大変やね。お客さんってどれぐらい集まるライブなんですか。
お客さん、事前のチケットが300枚売れてて、当日はちょっと数えてないかわからないんですけど、うん、もうそこの受付でカッパ売って、うん、全員カッパ購入。
まあ雨の日やからね、うん、
で椅子だから
屋根もないし、
うん、椅子もびしゃびしゃ濡れてますよ、うん、なんか傘さすと座って見れないんで、うん、で皆さんカッパ着てみんな座って見てるみたいな。
うわ、すげえな。
だから映像がなんかちょっと怖い感じになってる。みんな白い
神社やしね。変な集団やな、
白装束みたいな。
面白い。でもステージ上にはちゃんと屋根はあるんでしょ。
ステージ上の、うん、半分までは屋根があって、ああ、その残りの半分だからバックバンドまではある、うん、でも表に出てるミュージシャンはないみたいな。
やばいやばい、島本さん、うん、メイク落ちるやつや。
そうメイク落ちるやつ。でも夜の、ライブだったので、うん、でもそのリハーサルの時に、うん、はリハーサルの時までは屋根テントつけてくれてたんですけど、本番屋根ないんすけどでスタッフさんが私に言いに来て、あ、そうなんですかって言って、うん、で、じゃあ
なんで屋根なしでやるんですか。
テントあったらかっこ悪いじゃないですか。
ああ、そうね、うん、まあかっこ悪いよね、
だって自分の上にパラソルがあるような感じで。
あ、そうか、かっこ悪いじゃん。メジャーのお二人が歌うのに。
で、原田さんはどうされるんですかって言ったら、うん、原田さんも、は2時間近くやるんですけど、うん、もうずっと傘も何もなくやりますって言って、私は途中2曲のゲストだったんですよ、うん、でそこで私はバックバンドがあるからギター弾かなくていいと思って、うんうん、持ってってなかったんですよ。
ほうほう。
でちょうど雨だしギター壊れちゃうしね、うん、私の全財産のギターですから、あ、バンドがあってよかったわって言ってたんですよ、うん、ただ原田さんが、いや、譜面もらった時にバンドでリハする時に、うん、島さんがアコギ弾く想定でバンド の編成組んじゃってる。
あ、そうなんや。
だから島子さんがあのアコギ弾いてもらわないと、うん、このバンドが成り立たない感じになってるって言われたんですよ。
ギターないぜ、
持ってきてないんですよ。で、僕の使ってって言われて、いやでもこれ使っちゃうと雨に濡れて壊れちゃいますよね、うん、エラーコーって言ったら、あのいやもう 俺ピアノもこれもエレキも全部壊れる覚悟で今日やってるからって言って、
かっこいい
んですよ。
ピアノも
ピアノも全部いい、全部ダメになってもいいと思って今日は やってるから僕の使ってって言って言われて、うん、誇りました、じゃあ弾かせてもらいますって言って、
うわーすげー、
あの島さんが弾いてもらってで成り立つ構成に今組んでるからって言われて、
すげー、
誇りました。
ちょっと話一回止めますか。
はーはー、
今日そろそろ曲一回行かなきゃいけないタイミングになりましたから、また後半を続きお願いしますね。
プロ意識はすごかった。
じゃあ島子さんから曲紹介いただきましょうか、うん、
はい、かしこまりました、お届けします。はい、あの原田真嗣さんでキャンディー。はい、原田真嗣さんでキャンディーお聴きいただきました。
ね、うん、雨の中ギター弾いて、うん、
はい、
で実際にそのいい音って出るもんなんですか、
う
ん、
あ、やっぱり音響さん照明さん素晴らしい方々を、ね、使っておられますから、
そういうのやっぱり、はい、島子さんでは、うん、その舞台に立つと感じるもんなんだ。
やっぱね、バードの原田真嗣さんのレベルになると音のクオリティがめっちゃ音がやりやすい、バンドの一つ一つの音が全部洗練されてて、返しの音も素晴らしいし、モニターも素晴らしいし、うん、あ、やっぱこうやって作り込んでる中でもう早くから来られて、うん、音作り込んじゃった状態で私が呼ばれてゲストのリハーサルが始まるんで、
それもう完璧。その歌ってる島子さんの立場からも分かるし、うん、当然お客さんにも分かる、
う
ん、
そりゃそうやわ。やっぱ全然違いますね。
神社っていうほら別にさ、うん、ライブ会場でもないわけでさ、
でもこのプロの方がもう全部機材意識持ってズワーって、もうその時の照明もレーザーの LED が
ジェスチャーでかいな、相変わらず
わわわわわわって言ってね、レーザー光線がめちゃめちゃ当たって照明もすごかった。
かっこいいな、
すごかったです。もうやっぱ、
そんな場所で歌ってると気持ちいいでしょ。
気持ちよかったですよ。
何と何歌ったんですか。
私はもちろんメジャーシングルであります、うん、キャン夢の扉でデビューしましたということで歌わせていただきまして、うん、でその次に2曲目はですね、あの原田真嗣さんの曲を一緒にやらせていただいて、僕らのハーモニーっていう歌を歌わせて、
事前に練習とかしてたってこと。
あの曲はあのこの曲やりますからぜひっていうことで、うん、歌詞とあの曲のサンプルはいただいてたんですけども、うん、まあ、何せあの男性の曲ですから、
ほうほう、
あのキーが合わなかったんですよ。
はあ、はい、
原田さんと同じで歌うと低いし、うん、じゃあ一つ上1オクターブ上げて歌おうと思ったら高いし、
ね、
どっちに転んでも
ない。それってなんか調整してもらえないもんなんですか、うん、
いやだってあの私に合わせてくださいなんてちょっと上げてくださいとか
言えるわけないね、言えるわけないね。
でリハーサルで、うん、私がどっちにも歌えなくて、うん、あの右往左往してる感じが伝わったみたいで、あ、もう島さんもう途中チャチャ入れたり、うん、ラララとかなんかあのウォーウォーとかシャウト入れてもらう感じで何でもいいんで、ただあの楽しくやってくれればいいですよって、私は何も言わなくても私の雰囲気見て、あ、厳しいんだなっていうのは分かってくれる。
うん、いやそれさ、そうさらっと言われても、うん、そんなビッグな方のバックコーラス的に勝手にチャチャ入れるってどんなことなんそれ。
やりましたよ。
やった。
そう、僕らのハーモニーっていうとかあったけど、僕らのって言って、私も追いかけるように僕らのって言ってみたり、ハーモニーって言ったからハーモニーイエーイとかなんかいらないって、なんかラララのところも普通はラララララララっていくところが、うん、ラララララララってやっていく間にラララって勝手に入れちゃったり。いやもう
それさ、
う
ん、入ってみて、うん、しまったこれ間違いやみたいな感覚ってないわけ。
もうほら終わったらしょうがないけどもう考えて
ない。そこかっこいい。ハート強いね。
いや
メンタル強いよな島子さん。
いやでもそのリハーサルから本番までやっぱ3時お時間近くあったんで、もう一回聞き直して、
うん、
じゃあそっちの路線で練習方法を変えようと思って、
ほうほう、
なんか間にいろいろ音を挟む練習を3時間して迎えたんで、 いやこういう感じで行こうっていう風にできました。なんか、
ちゃんと3時間確認はしてるんだ、
確認はできまして、こんな感じで入ろうっていうのをやって、
なかなかいい経験されましたね。
まあ、ただ一つ、私がなんか言うか、9月その26日にメジャーデビューコンサートして富山と共に行きます、高岡と一緒にメジャーに行きますって、
まあ、宣言してましたね、
行くからねって言ってから2日後にそれがあったんですよ。
ほうほうほう。
なんかその時に
気がつかでしたよね、
もう華々しく、あの原田真二さんがそれではスペシャルなゲストを紹介します、はい、平塚のシンガーソングライター柴かおるさんです、イエーイ、大きな拍手でどうぞって言われて、イエーイってみんな拍手で迎えられるわけよ。ヒューって迎えられて、まあ、私は手を振ってイエーイってみんな、
寝るしかないからね、
まあ本当にあのプロレスの登場さながらにわーみたいな、
手盛り上がって
出ますよ。出た後にイエーイってどうもって言ってそのまま、あの島かおるです、キャイメの扉ですって行こうと思ったんだけ ど,
思ったけど
ここはやっぱりあかん、このまま行っちゃいけん
そうや、ね、
と思って、ね、
産地偽造になるからね、
産地偽造や、でもその原田さんのコメントを潰すことにもなるかもしれない
、難しいよね、なんか意図があったかもとか思うよね。そう
で平塚の皆さんがいるわけじゃないですか、
そう、ね、
なんか平塚の人たちもうわ平塚にこんなシンガーソングライターがいたんだみたいな、ホーム的な雰囲気になってるわけです
急にアウェイに自ら変えなきゃいけない。
そこをわー大変やな、上がった時に、今平塚と新次さんがご紹介いただきましたが、私富山県高岡市出身のシンガーソングライターです
そしたらどんな反応やった
って言ったら、どっかー大爆笑みんな
よかったね、
よかった
よかった、それってめっちゃつかみになったんじゃない、
つかみ OK
すげえな、
よし、まあ、よく
原田さんそこまで読んどったんじゃない、
そうなんかな、
もうこの子はここの人じゃないのは分かってるけど、あえてそう言った方がみんなこう受け入れてくれるかなみたいな、
そのままさらっと流さなくてよかったです
でも考えてみるとそこでさ富山出身のシンガーソングライターって言っても、みんなポカーンだもんね、
そうよそうよ、
だからこれすげえ作戦やったんじゃない、
作戦やったのかな、どっか、
さすがや、
ありがとう原田さん、
原田さんさすがやな、
で私としては、あの富山のみんな言ったぞみたいな、ああ私ちゃんと言ったからね富山のみんなみたいな気持ちと、あの
目に見えない応援を感じながらね、
背負ってるよっていう感じと、でもみんながドッカーンってやってくれたことによって、私の印象は平塚じゃない人っていう印象になるとああ、ね、もしくは富山って覚えてくれればラッキーだけど、平塚じゃないシンガーソングライターが来たっていう、それでもなんでもいいですよ、覚えてもらえれば、
そ, う、ね、
その子があのジャポニカ学習帳の歌を歌って、キャン夢の扉を歌ったっていう風に思って、また印象がつけばいいなっていうのと、だね、シンジさんがえじゃあなんで来たのみたいな平塚じゃないのに、
そうやり取りもあったやん、そうそう、
平塚じゃないのでじゃあなんで来たのみたいな、ほら収集つかねえから、原田さんも
そうね、一応言わな
あかんわね、あれみたいな、どうしたのみたいなって、いや平塚の薄井先生のつながりでとか、なんか私もなんかあこれ固有名詞出してよかったのかなみたいな、
ごめん薄井先生全然意味わからんけど
みんな逆そこはシーンとしてたみたいな、
あ、まあ、お客さんも何のことやろっていう
何のこっちゃみたいな、
まあでもそこにもライブ感はね、
ライブ感
あるわけですからね、
薄井先生は喜んでらっしゃったけど
うまいな、いろんな人をこう持ち上げながら
いやいや
絶妙なバランスで、
うまいこと言えなかったんですけど、
素敵なライブを経験されたということで、
しかしその楽しかったです、
ね、あの非常に難しい、悩ましい選択を迫られたということで、
ト
ライタさんにはこの曲をチョイスいただきました、つながってよかった、ご紹介いたしましょう、チャー気絶するほど悩ましいコンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ、
先ほどね、聞いていただいた気絶するほど悩ましいっていうチャーさんの曲なんですけども、これね、あの、ロック御三家っていうのあったんですね、全然わかんないけど、そのロック御三家の中に原田真二さんも入ってるということで、
原田さんってロック、
わかんない、原田真二さん、セラマサ、セラマサラじゃ、サラじゃないよね、セラマサノリさん、ツイスト、そしてチャーさんというこの3人が御三家だったんですって、一応ここに書いてあるから一応読みましたんで、
やっぱりもうね、超有名だったことですよね、今の若い子たちはもしかしたら知らないかもしれないですけどね、
なんかさ、こうやってさ、ステージが一個ずつステータスが上がっていくことで、今まで経験できなかったことを経験できて、
そうですね、
急になんかやっぱりレベルというかそんなものが上がっていくのかなと思うと、うかうかしてられませんね、
いや
トンプさんも頑張らないとね、
いや いだってバンバンやってるじゃないですか、ね、コンプちゃん
バンバンやってますけどね、やっぱりどっかでね一皮二皮向けてね、うん、さらにレベルアップしてて、ね、僕も頑張りたいなと島子さん見ながらね思いますよ、なんかねもう負けてらんないなみたいな、そういう意味ではメジャーデビュー僕にも刺激を与えていただいてありがとうございます。
頑張ります。
そんな方々もいっぱいいらっしゃるんじゃないですかね。
そうですかね、うん、そうなれるようにますます頑張ってまいります。
じゃあ皆さんからのメッセージもお待ちしてます。
はい、こちらです。郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズ電係まで、そして FM 富山のホームページからも待っております。
はい、かりんとうまんじゅうのプレゼント企画も実施いたしております。
はい、お待ちしております。
じゃあ締めますか。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。